天王寺教会二代教会長三浦徳三郎先生ご一挙、地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみとわかりますが、人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我が物にしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日。はい、はい。で、今日11月13日という日はですね、初代のお母さん、岩本のふいというんですが、ここに写真があります。この一番右の人が夫の宇太郎で、次にあのふいさんの写真があります。で、昭和10年のですね、今日11月13日に69歳でお国替えしております、ですから私は昭和23年ですから、もちろん会ったことはないんですけどね、御霊の神としてこの88年間東教会の上をね、また私どもの上を御霊ながらにお守りくださっておるというふうに思います。で、あの、簡単に祖母の経歴を申し上げますとね、佐賀県の佐賀郡の川上村の大和田東山田、あ、中国、中国というのはですね、中という字に極まるという字を書くんですね。あの、中国大陸の中国じゃなくて極まるとあの極ですね。1968番地の岩本伊左衛門優の長女として生まれ、姉川宇太郎を婿に迎え、二男四女を挙げ、昭和10年11月13日音島教会にて69歳で帰遊。二人の間の子供は6歳で帰遊した定蔵のほか、上から東島照、上野常栗、岩本虎雄、久我孝代、竹原富子の6人、ということですね。まあ、そういうことが、あの、これは私が父から伝え聞いたことでありますが、そういう記録がございます。それから、あの、ちょうどその88年前のですね、今頃この豊島の海で取れた網ですね。まあ、そろそろそういう時期ではないかな。今年は暖冬で、非常に暖かい、夏も長かったですからね。まだ来てないかもわかりませんが、網がね、こう小さいエビですよね、取れる時期でして、その網をおいしいおいしいっていただいてですね、それで亡くなったというふうに聞いております。で、先ほども家内とですね、近くの魚屋さんで網があったら買ってきてくれるかなって言ったんですけど、まあ、食べて亡くなったものを今お伝えするのもどうかなということで、まあ、今日はあの、それはしないことにしたんですけどね。まあ、それでもこの瀬戸内海の海の幸をね、おいしいものをしっかりいただいて、最後、まあ、コロッと、仲間づらいをしないで亡くなったということは、おかげをいただいたんだなと改めて思うんですね。で、あの、よくお話をしておりますように、この祖母はですね、祖父を養子に迎えて一時は良かったんですけど、最後は大変な苦労をさせられてですね、まあ、簡単に言いますと、祖父は瓦焼きをしておりました、その岩本家に婿として来てですね、最初は瓦を熱心に作っとったらしい。で、あの、文献に今でもあるんですけど、瓦もね、ただ屋根瓦じゃなくて細工物ですね。水屋とか、こう、この間テレビに見たんですけど、今でも瓦職人が非常にこう込み入ったね、手の込んだその作品を作る人がいるらしいですね。そういうことが得意だったらしい。 まあ、そういうことの延長線でしょうか。当時ガラスが、流行しだしたのをですね、それを仕入れて、まあ、瓦も焼いて売っておったんですけど、それにプラスガラスをですね卸売りをするというか、卸入れて、それを氷の人を何人も使って九州一円にガラス製品を売るということで、そこに儲かったらしいですね。そこから祖父のその人生が、まあ、儲ける方に行ったわけですね。まあ、人間こう味を占めると、それがやっぱり忘れられないわけでして、どんどんどんどんそれが調子がついてですね、長崎に出て貿易をすると、それから福岡の炭鉱を買うというような、そういうところまで行って今太閤さんと言われたそうですね。そういうふうな、まあ、成功を収めたんですが、残念ながらその炭鉱がですね、水が出たために破産、倒産、破産と借金を残して55歳で亡くなったわけですね。ですからその相棒として祖母はですね、まあ、要するに岩本家 の、 その自分の先祖伝来の 家や屋敷を全部手放さなきゃいけないという、父に連れて行ってもらってここだったという屋敷跡はあるんですけども、今何もないですね。ちょっとしたこう小川みたいなところもほとりにこう屋敷があったみたいです。ですから瓦焼きには良かったんでしょうね。水があったりそのしてですね、まあ、そのすぐ近くに今でも分家があってですね、時々このコロナの騒動が起きる前は毎年行っておったんですがね、また行かせてもらおうと思うんですが、その分家はですね続いて、そこに家を構えておりましてね、その分家にその祖父が作ったというその瓦のあれがあるんですよね。非常に貴重なものなんですよね。まあ祖母はそういうことでしたけども、その祖父がそういうふうなことになったことがきっかけでね、まあ一家に三、かわいいかわいい、その下の先ほど言いました高屋さんと富子さんは芸者の置屋に出してるわけですからね、辛かったと思いますよね、福岡のね。でその頼りになるその男の子はまだ子供ですからね、小学校4年生、尋常小学校4年生の時に学校も行けなくなって中退してるわけです。それでその長女はもうテルさんという方はもう佐賀一という嫁入りをしたそうです、ね、祖父が破産する前ですからね、一番いい時になんか 米屋さんに嫁いだそうです、東島という ね大変なその嫁入りだったらしいですが、その後は大変で、ね、常栗さんというね、晩年この落とし間に住吉山のあの小屋で住んでおったあの小馬さんですがね、あの方がその、まあ、筆頭で苦労するわけです。それでそのあんこをですね、あんこを作ってそれを売るという商売です。で父はその、まあ、あんこと関係が少しありますけど、今度は羊羹を大阪で作るようになるわけですね。で高屋さんはその芸者の置屋に出されて、この芸を三味線や歌を教えてもらうわけですが、その鈴木睦さんというおかみさんが新人をされておって、その方に新人を教えていただいて、結果的に父を天王寺教会にその導くことになるんですね。まあ、そういうことですから、何がどういうふうに展開するかわからないですね。まさに波乱の人生を歩んだ祖母だったり、そしてその父はですね、ちょうど羊羹屋で儲かってもう和歌山に支店を出すという、そういう非常に調子がいい時に、天王寺教会の修行生になるわけで、祖母は虎は気が違ったんじゃないかと思ったというふうに聞いております。ね、父が破産した後、岩本家を再建するのがその使命です。 やっとなんとかその商売でね借金を払えることになった。その頼みの長男がですね、まあ、実質長男ですね、なんかわけのわからん宗教の教会に修行に入るっていうわけですから、それは気が違ったと思ったわけですよね。けども祖母は最終的には父と一緒に天王寺教会で住み込みの修行をするわけ。そして最後ここに来てですね、父が母と結婚して明夫が生まれたのを見て、ああ心安しと言うて住んでなくなった。そういうことですね。それから88年経ったわけでありますよね。ああ写真見ると私の姉とよく似てるんですね。やっぱり似てるなと思うんですよね。姉がもうその祖母の年をはるかに超えてもう80ですからね、まあ、おかげで元気に今東京で暮らしておりますよね。そういうことでございますね。で今日は宝雲初代の3月13日、ね、ですからお母さんと同じ月命日ですよね。13日、金剛大臣祭り日をお迎えさせていただきまして、こうして祭り日にね合わせて、まあ、先ほど簡単ではございますけど、玉串を掃除をお供えしてお礼をさせていただいたということでございますね。これからもねこの祖母には、まあ、90年、再来年の90年祭にはちゃんとしたお祭りを教会長がお使いさせていただくことになると思いますがね、まあ、今日はこういうことで簡単なことでございますけど皆さんにお話を聞いていただきました。はい、今日はありがとうございました。